のプロサッカーチームを目指して活動している奈良クラブ、試合結果やチーム状況などのタイムリーな情報を選手やスタッフが毎週ラジオでお届けします。今日はもうまたやってきました、岡山です。よろしくお願いします。
久しぶりです。
いや、選手、いやね、あれ、あの、今回来たのはね、僕たち、あの選手、奈良クラブじゃなくて奈良県代表として。
そうですよね。
そうなんですよ。この後お便りも来てるんですけど、
あ
の、青年男子の国体、これね、悔しかった
んですよ。なんか、あの、ツイッターでパーって見てたら、うんうん、あれ、ユニフォームちゃうなと思って。
そうなんですよ。だから、
あれ？と思って。
結局、その、あの、あれ、都道府県の、はい、その、あの、都道府県での対抗なんですよね。サッカーだけじゃなくて。
そういうのもあるんですね。
そう。で、奈良県として、僕ら代表で出て、はい、で、それはサッカーだけじゃなくて、いろんな種目あるんですけど、これをね、行くのに近畿ブロックで勝たないといけないんですよ。
は
い、
近畿予選みたいな。
近畿予想予選があって、だからそこにまず国体に出れるだけで、まず奈良県を背負っていけるだけで、奈良のね、代表としていけるっていうのは、それ誇りなんですよ。
ごつい。
あの、本当そこから一つ勝っていくごとにポイントが、はい、奈良県に入っていくんですよ。
はい、奈良県ポイント
で、個人の方の頑張りも大事なんですけど、はいはいはいはい、個人の一人のポイント以上に団体競技
だと、そうか、
その人数が多い分またポイントが多く入るから、僕たちがね、もっとね、前回3位ぐらいまで行ったようにいけば、もっと奈良県にポイントが入ってたんです。
奈良県にポイントバンバンバンバン。
だから去年は逆にこの近畿ブロックで勝てなくて、はい、本戦に行けなかったんで。
そうやったんですね。
2年ぶりやったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で、あの、2回戦、1回戦は勝ったんですけど、2回戦で青森代表と、もうね、本当、あの、もう激闘しました。でも、
いい試合だったんですね。
はい、1-0 で負けて、はい、結局その青森が優勝したんですよ。
優勝したんや、そのまま。
いや、強かったんですよ、ね。
ちょっと決勝戦的な、もうね、まあ、そういう部分があってね、でもね、
熱い戦いしてますね、
これね、ほんとね、大人たちのね、はい、運動会です。
それが国体でございます、皆さん。
もう大人のガチの運動会。
ガチの、でいてもうね、あれですよ、開会式には天皇陛下も来られて、もうね、それでいて、やっぱりこう、各47都道府県をこう、開催地を巡っていくわけなんです。だから愛媛国体
やった。今年は何々、今年は。
そうそう。
はいはいはい。
だからその国体に合わせて、そこの開催としてはすごく準備をするわけなんです。
ああ、もうみんな来てくれるから。
そう。だから、奈良県も二十何年前は、そうやってしてたんで、今度ね、開催されるのがあと20年後ぐらいの。
ああ、なるほど。
この前国体いろいろできましたね、奈良も。体育。
だからそれみんな来るから、こう、宿泊施設やとか、盛り上がりがね。
すごい、だからやっぱね、あの、体育の日って、あ、こういうと、ね、僕らって運動会しかなかったじゃん。
はいはいはい。
運動会でも体育祭とかでね、言うて。
でも、あ、こういう部分もいいなって、僕はもう、
なるほど、
その、J リーグでしかやってなかったんで、知らなかったんですけど、
はいはいはい。
こういうアマチュアの人たちの、
そういうのが一面をまた改めて感じれる、はい、大人のガチ運動会やと。
だからね、そういう部分で、まぁ、ちょっとお便り来てるんですけど、
あ、もう大
ラジオネーム、アーミー、ありがとう、アーミー。
ありがとうございます。はい、
西田さん、岡山選手、上西さん、こんにちは。いつも楽しく聞いてます。
岡
山選手、連日練習お疲れ様です。先日の国体、残念ながら2回戦で敗退となってしまいましたが、ここちゃんと聞いててください。
聞きます。
岡山選手がスタメン出場されてて、すぐに応援に駆けつけたくなりましたよ。
やった、
明日のリーグ戦でも出場を期待しています。ディフェンダーの岡山選手も見たいです。今日は奈良クラブ初代キャプテンの上西さんもゲスト出演。いつも奈良クラブを気にかけてくださっている上西さんですから、お話を楽しみにしていますと。
あらー。
そうですね。だから、まずの最初の話はね、この、あの、国体じゃないですか。
はいはいはい、はい。
ここにね、ちょっとね、まあ僕個人的な話させてもらうと、スタメンっていう部分、ね。
スタメン、
スタメン出場。
岡田選手はスタメンって珍しいんですか？
もう3年、4年ぶりぐらい。
あら、そうなんですね。
あの、あ、だから2年前の国体の時以来ですよ。だから僕がなぜかというと、まあ、あの、まあ、なかなかね、年いってフルタイム出るのは厳しいんですけど、この国体はね、 普通のリーグ戦って1週間に1回の試合が、この国体は毎日試合なんで、
連戦なんですか？
連戦だから、そんな、みんながなかなか持たないんで。
そんなん、ウィーレでしか無理ですよ。
いや、お前、あれ、
そう。
ね、この前、和歌山選手がウィーレの話ばっかりしてて、めっちゃ楽しかった。
毎日毎日の戦いになるから、僕も、
そら大変っすね。
いや、もうだから、そういう部分で、やれて、でも、ちゃんとフル出場できたっていうのが、足ちょっとね、釣りそうになりながらも、はいはいはい、相手には見せずに、あ、俺まだ大丈夫やろ。
どんな感じでした、プロ。
なんかもう、ふくらはぎらへんがプルプルプルプル。まあでもね、そういうのができたから、はい、やっぱり、監督もね、薩川さんの監督がそういうのを見ててくれて、はい、あ、岡山もちょっとスタメンでもいけるかなと思ってもらえたかもしれない、ね。
リーグ戦来るんじゃないですか、
これで、きっかけに。
ちょっとそういう部分で、ちょっとやっていきたいなと。
待ってね、はい、ファンの方もやっぱね、待ってる方おられますからね、うん、岡山選手スタメンでっていうのはやっぱり。
しかも、スタメンで出るときってね、こうね、自分の子供をこうね、抱っこして出れるんですよね。
え、そうなんすか？
そうそう。だから、娘をのね、カノンと、まあ、もう大きくなってるんで、抱っこじゃなくて、もう手つないで、出たいっていう、まだ、夢があるんでね。
で、娘さんがキックオフされるわけですか？
いやいや、まあ、なんでやの、まあ、でも一緒に写真を撮ったりとかね、そういう部分。
そんなのがあるんですね。
だから、そういう部分をね。
いや、めっちゃその、個人的にもちょっと思い出というか、娘さんね。
だから、
ち
ょっと。確かに持ってね、こうや
って
ね。
じゃあ、次スタメンの時、僕抱えてもらって。
いやいやいやいや、もうちゃんともう、娘。
猛烈な
気
持ちでございます。
はい。はい。で、もう一つ、ここに、上西さん、こんにちはっていう部分として、
はいはい。
あら、なんかブースの前に。
ブース前に、ドッキリ報告。
なんかもう今日は、
今日は青年部。
ブースのね、中も人数が、ゲストも多いですし。
もうね、ラジオの前で何が起こったか分かってない方に説明すると、はい、もう
ファンがいっぱいですね、
そうなんですよ。今日ね、やその奈良クラブの初代キャプテン、
はい、
いやだからもうね、正直これもう僕らはね、奈良クラブっていうのがなかなかまあいい感じのクラブで僕ら来たわけです、
はい、はいはいはい、はい、
最初の頃の奈良クラブっていうのはもう今唯一残ってるのが橋貝と
小一
っていう選手以外は残ってないんですけど、その時なんかもうグラウンドもなく、
は
あ、もう本当その公園とかで練習してたような、
はい、
その時の初代キャプテンが
来てるから、初代キャプテンが今日来ていただいてると、
ちょっと自己紹介をお願いします。
お願いします。
皆さんこんにちは、奈良クラブ初代キャプテンを務めさせていただいておりました上西と言います。
よろしくお願いします。
お願いします。
だから、もうね、まあちょっと、初代キャプテンに対してなんですけど、まあ年上が上西っていつも呼んでるんやけど、はいはい、上西がとかその仲間がやっぱりその奈良クラブ、もともと都南クラブっていうのが、
はいはいはい、
から奈良クラブっていうのに知ってもらってから、やっぱりいろんな奈良、さっき言ったように奈良県の県リーグとか、
はい、県リーグね、はいはいはい、
もうね、奈良、僕らJFL 行くまでにももっと上も、まだ J3、J2、J1 ってあるように下も、
層が厚い。
そう。奈良県があって、今度関西2部とか、
大変やな、それ。
1部とか、そういう部分をやってくれてたから、僕らが今、こう、奈良クラブのね。
言うたらもう基盤を作ったという。
頑張ってました。
大変でした。
そうですね、やっぱり、まあ、継がれてますけど、ろうそく立てて走ってたりとか、やっぱりお金がもうね、なかった時代やったんで、でもみんなで夢を追いかけて、そこに集まったメンバーで、まあ勝ち上がっていくっていうことを、すごいまあ頑張ってた当時だったんで、今の形とは全く違うものでしたね。
だからもう本当今はどっちかっていうと、午前中、練習、うんはあ。
よく言われてますよね。
けど、この当時はもう仕事が終わって夜やから。
終わってから。
まあ夕方あたりで日が暮れる。
だからろうそく？
そう。
もうすぐ消えるやん。
そう
なんでろうそくなんすかね。
でもそこのメンバーもまさかこんな風になるって思ってなくて、本当サッカーがしたいで、奈良の中からこうやっていきたいっていう思いでなってくれて、で正直ね、まあもう実力的に言ったら、そらもうもっとね、一緒にやりたかったけど、まあちょっとここらで自分たちはまあ退いてもらったっていうか、うん、ただ違う形でその ね、スポンサーとしてね。
なるほど。だから、こう、引退されたけども。
そう、上西大斗っていう、その、若旦那として、スポンサーをしてくれながら、
関係はまだ続いてるという、あ、なんか、ええ話です
。そう、その中で、今回、その、あの、上西大斗って車のね、直してくれる板金屋さん、はい、そこの、部分でなんかすごいイベントがあるって聞いて、俺ね一回これみんなに伝えてほしい思って、
すごいイベントが、はいはいはい、あ、ちょっとじゃあそれをちょっと
お願いします。
あ、皆様こんにちは。
こんにちは。
僕たちはですね、はい、奈良クラブの初代キャプテンの、はい、上西さんと同じ職業である、はい、板金塗装業、はい、の仕事をしております、
はいはいはい、
奈良県自動車車体整備協同組合青年部のメンバーです。はい、今日はですね、私小田と、はい、川崎と中村と、はい、上西さん、4人で、お邪魔させていただいています。
めちゃくちゃね、賑やかですブース内が。よろしくお願いします。さあ、このイベントなんですけども、どういったイベントなんですか？
はい、ですね、今月の、10月22日ですね、東京の赤坂サガスでですね、レッドブルーボックスカートレースというのがありまして、
ほう、
はい、これですね、手作りの、はい、カートを作って、はい、その坂道を下っていく、エンジンもついておりません。
エンジンついてないですか？
はい、坂道の、こう、車、なんていうんですかね、傾斜だけで、滑走して、滑走っていうか、まあ、走らせていくっていう競技なんですけども、そのゴールまでのタイムと、はい、マシンのそのクオリティと、
はいはいはいはい、
で、出走する前に45秒間ほどのパフォーマンスがあるんですけども、そのパフォーマンスの出来具合の、この3つの部門で、採点されて、やるって、
なんかレッドブルっていろんななんか、ね、あのイベントあって、こんなもあるんですね。
いや、だからそういうの聞いて、はい、まさにその20代はサッカーにこう、うん、青春かけてて、今今度この板金の方に青春してるんやもんね。
それで板金でめっちゃかっこいい車作って、これレッドブルの大会出て、
それは目指すは優勝やね。
そう、めっちゃ華やかだね。
それはもうやるからには。
なんかさっきちらっと聞いたんですけど、それぞれこう皆さんこう違う職業でライバル同士やけど、うん、集まって、
そうですね、
そのマシン作って、うん、で大会出ると。
なんかもうそれは予選とかそういうのがあったの？
あ、一応応募ですね、ね、こういう車作りますよっていうデザインをうちのメンバーの中川隆文という男がですね、はい、応募して、それが当選しまして、はい、
そうだから、こう赤坂サカスでね、こうちょっと奈良県のそういう青年の、
なんかちょっと板金って聞くと、ちょっとそのこう緻密にこうやられるっていう感じですけど、結構華やかな、かっこいいマシンでね。え、
マシン仕上がってるんですか？もう
まだなんです。
あ、いけ。
仕事が終わってから、はい、まあまあ7時8時から夜中まで
ろうそくつけながらね。
ろうそく、
うまいね。
もう板金のバチバチで明るいやろ。バチバチ
だからやりましょう。
あ、そうか。だから仕事終わってから皆さんで協力して、いろいろ意見出し合ってマシン作って、
皆さんのその持っている職業であるその技術を
生かして、生かして、
生かして、その
ね、だから、そうだから、もうね、22日、はい、赤坂サカスでちょっと頑張ってきてもらうと、
はい、
で僕も明日奈良クラブの試合、本当に浦安とやるんで、も
う
絶対勝ってやっていきましょう。ちょっとね、もっともっといっぱい話聞きたかったんですけど ね、もうただもう本当ね、この上西キャプテンっていうその歴史が ね、
初代のね、
こう僕ら奈良クラブ背負っていくんで、はい、またお互いいろんな道で頑張っていきましょう。じゃあまずは浦安、
はい、
みんなで、
はい、
勝ちましょうね。
勝ちましょう。
勝ちましょう。
おっしゃ。
ラインダンス。
で、22日赤坂サカス頑張ってね。
よっしゃ。